おはようございます。お元気でいらっしゃいますでしょうか。今日もご一緒に神様の御言葉に耳を傾けていきましょう。今日の箇所は、よみがえったイエス様が弟子たちに現れて声をかけられたところです。今日の御言葉を一緒に聞いていきましょう。
ヨハネの福音書20章19節から31節。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところでは、ユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ、彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わしたように、私もあなた方を使わします。そしてこう言われると、彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すなら、それはそのまま残ります。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか？見ずに信じる者は幸いです。この書には書かれていないが、まだ他の多くの印をもイエスは弟子たちの前で行われた。しかしこれらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。
今日の御言葉であるこのヨハネによる福音書20章には、平安があなた方にあるようにという言葉が何回か出てきます。今まで一緒にいたイエス様が十字架にかかられて亡くなられてしまいました。弟子たちにとっては、今まで助けてくださったイエス様が目の前からいなくなってしまったんです。そしてお墓に納めたはずなのに、そのお墓から体まで亡くなってしまった、イエス様の姿まで亡くなってしまったという状況の中、イエス様の弟子だった自分たちは、もしかすると、イエス様は十字架にかけられて、みんなから狙われて殺されてしまった。弟子である私たちが今度は殺される番ではないだろうか。そんな恐れがあったのではないでしょうか。イエス様がいなくなってしまった。今まですぐそばにいて何でも聞けたイエス様が目の前にいない。そして今度は自分たちが狙われてしまうかもしれない。そんな恐れと恐怖でいっぱいだったことでしょう。そんな状態の弟子たちの前にイエス様は現れてくださいました。そして言った言葉が、平安があるようにと言われたのです。でもイエス様は、ただ平安があるようにとだけ言ったのではありません。もう一つの言葉、22節、聖霊を受けなさい。そのような言葉が付け足されています。イエス様はもう一度弟子たちに現れてくれました。でも、よみがえったイエス様はまた消えてしまわれます。でも、代わりに聖霊を授ける。私の代わりにいつも一緒にいてくださる聖霊がいる。だからその聖霊を受けなさい。その聖霊と共に歩んでいきなさい。私の代わりに聖霊と共に歩み続けなさい。そのような次の手はずを整えてくださっていました。聖霊と共に歩んでいくならば、あなた方も平安でいることができるという意味なのです。私たちもこの不安だった弟子たちと同じように不安になってしまうことがあるのではないでしょうか。私を助けてくれる人がいない。誰も私の味方にはなってくれない。周りの人はみんな敵に見える。私は孤独だ。そんな状況になったらどうでしょうか。私たちは不安と恐れの中に落ち込んでしまうのではないでしょうか。 そんな人に神様は言われているのです。聖霊なる神様と共に進んでいくとき、その聖霊なる神様があなたを守り、助け、導いてくださる。だから聖霊を受けなさい、そう言われているのです。平安でいることができることの秘訣は、聖霊なる神様と一緒に歩んでいるかどうかです。私たちはクリスチャンになったとき、聖霊なる神様を心にお迎えいたしました。その時からいつも聖霊なる神様と一緒に歩んでいるはずです。でもクリスチャンでも不安になったりしますよね。恐れに押しつぶされそうになる時がありますね。一体それはなぜでしょうか。それは聖霊なる神様の存在を忘れてしまい、助けを求めなかったり、自分の恐れや不安で心を満たしてしまって、聖霊なる神様を押し出してしまって、動けないようにしてしまったりしているからではないでしょうか。例えば自分の家族なら助けてくれると思ったとしても、その家族が部屋の中に閉じこもっている人だとしたら、どうやってあなたを助けてくれるでしょうか。その人が閉じこもっている限りはあなたを助けることはできません。たとえ家族であってもです。あなたの心の中にいる聖霊も、あなたを助けるためには心の中で自由に動ける環境が必要なのです。そのためにはあなたが聖霊なる神様を認め、私の助け主です。聖霊なる神様、助けてくださいと、この聖霊なる神様を認めて交わって何でも話しているとき、その聖霊なる神様は実際にあなたの心の中で働いてくださり、助け主として力を発揮してくださるのです。そうしたとき、初めて、あ、私のすぐそばに聖霊なる神様は本当におられたと実感することができるようになるのではないでしょうか。私たちの中におられる聖霊なる神様を認めて、相談して、そしてそんな聖霊なる神様に頼ることが必要なのです。その聖霊なる神様と共に歩み出したとき、恐れを締め出し、平安がやってきます。そんな平安をいただくことができるのはクリスチャンの特権なんです。あなたもそんな平安をいただきませんか？トマスはよみがえったイエス様を初めに会うことができませんでした。ですから、よみがえったイエス様の話を聞いても、嘘だ、イエス様がよみがえったなんて信じられない、その十字架の傷跡に指を差し込んでみなければ信じられない、そう言っていました。でもイエス様が自分の目の前に現れた時、触ってみなくてもすぐに、私の主、私の神、そのように告白しています。クリスチャンになっても目に見えない神様を信じている私たちですから、ある人にとっては目に見えない神様だ、いくら祈ったって聞いてくれない、もう神様なんかいないんじゃないか、もう信じられない、そう言っている人がいます。私もある時にはそう思って、放蕩息子までにはなりませんでしたが、教会には通っていながらも、神様なんていないんじゃないか、そんな落ち込み不安の中にいた時がありました。でもそれが今は確信を持てるようになったんです。神様は本当に私から離れない、聖霊なる神様はいつも一緒にいてくださる、そういう確信を握りました。それは何でかと言いますと、祈りが聞かれる体験を次から次へとしていったからなんです。ある時には車の鍵がなくって運転ができない、どうしよう、神様助けてください、今車を運転しなければ大変なんです、祈った時、さっき探したはずのところをもう一度探してみると、さっきはなかったはずなのに、祈った後に探してみたらあるではありませんか。そんなちっぽけな祈りが次から次へと積まれていきました。またある時には、極 教会のクリスチャンのある姉妹が交通事故に遭いました。肺が潰れてしまい意識不明の状態でした。医者からはもう肺が潰れていますから 70% から 80% 助かりません、もう諦めておいてください、そう言われました。人工呼吸器が今は息をさせていますが、この人工呼吸器を取った途端この人は息をしなくなるでしょう。 70-80% 生きることはできません、その準備をしといてください、そう言われました。でも私たちは教会を挙げて祈り、それだけではない日本全国のクリスチャンに祈りの要請をしました。こんなクリスチャンがいます、ぜひ祈ってください、助けてください、大勢の人たちが祈ります、そう言ってくれました。1週間後だったか10日後だったか、人工呼吸器を外します、外した時に息をしなかったらおしまいです、それでこの方の寿命だったと思って諦めてください、そういう日がやってきました。人工呼吸器を外しました。私たちが祈っていたその姉妹はどうなったでしょうか。 20% から 30% しか生きられない可能性、でも神様は奇跡を起こしてくれました。自分で息をし始めたのです。そしてもう数十年経ってしまいましたが、その姉妹は結婚をし、今二人の子供が生まれています。こういう奇跡を次から次へと見させられた時、私のすぐそばに神様は本当におられる、祈りは聞かれる、その確信から離れることができなくなってしまったんです。聖霊なる神様と共に歩んだ時、あなたには平安が訪れます。そんな人生を歩んでいきませんか。今日もあなたが聖霊なる神様と共に歩んでいかれますようにお祈りしています。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。主を知らない民に主よ恵みをください。変わらない愛の。
こんな男を知っていますか。小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセーラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、消牧者出版より。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、消牧者出版から。